はい。
はい、こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、えいと申します。
最近どうですか？
ぎこちなすぎる？
ぎこちな、もうね、テーマをやろうっていう体制になってるけど、何にも出だしを考えてなかったっていうことに、髪を前にして気づいた。
いやいや、ちくめさん、だって今年はもう、蛇年じゃないですか。
うん、あの
ね。
そうか。
そう、でね、ちくめさん、前、はい、私がですよ、うさぎ年の際に、今年はうさぎ年なんで、うさぎの話をしようと思いますって言った時に、ほん？ついにエイさんが土地狂って動物の話をし始めました。って言ってて、まあ、でもちくめさんが今回ですよ、満を持して。
またね、同じことを。
そう、でも蛇の話で、ただですよ、蛇はですね、やっぱりね、様々なね、宗教学的な部分とのつながりが深い、うん、深いものでございますれば、ということで、はい、年間計画としてね。
ずっと蛇をやっておけばいいんじゃんっていう。
そうです。ということで、今回はあれですよね、満を持して蛇シリーズ第2回。
はい、第2回。ちょっとね、
はい、
蛇信仰と、はい、あと、ミジャビシ様って言われてるものっていうのは何なのか、みたいなところ、まあ、ふんわり、やろうかなと思います。
はい、これ、もう発音むずすぎて、
そう。
これ、うち一生うまく言えへん。キャリーパミパミぐらい言えへん。
で、ミジャクシ様だったり、ミジャクシ様だったり、うん、まあ、サグでもいろんな呼び方があるんですけど、うん、とりあえず今回はミジャクシ様っていうことで統一してやっていこうと思うんですけど、
はい、
まずはじめに、
はい、
まあ、どっから話せばいいか分かりやすいか、
うんうん、
前回、ヤトの神やりましたよね。
うん、謎のヤトの神。
ヘビをやったんですけど、
うん、
時に、まあ、ヘビとかダフ、
うん、
ヘビフって書いて、
はいはい、ダフ
についてちょっと触れたと思うんですけど、
うんうん、
研究者として、まあ、例に出した、吉野さ
ん
っていう人は、割ともう感覚派の人なんですね。
はい、はい、はい。
なので、まあ、でもいいんですよ。いろいろ当たってるところもあるんですけど、感覚派の人なんで、あとはちょっと生物学的すぎる。
うんうんうん。
ヘビの、がね、生態をずっと鱗がこんなで、目の光り方がこうでっていうような感じで、やっぱり説明してくれるから、
うん、
ちょっと、まあ、そこは省いて、
うんうん、
で、まあ、いろんな見解も交えつつ、
うん、
もう少し宗教学とか民族学のところの方向で掘っていきたいと思います。
おー、面白そう。
はい。まずさっきも言ったんですけど、ミジャクシ様は、長野の、
うん、
諏訪盆地とか、
はい、
そのあたりに付近に伝わってる古代からの精霊信仰。
もう、精霊信仰。
アニミズム。ですね、
うん。
で、ミジャクシは、まあ言ったように呼び方がたくさんあって、うん、サグとか、
うん、
サグジ、ミサグチ、サクとか、そういう風に言われてて。
みんな同じものなんですね。
そうなんです。
うん、
で、サクって地名があるんですけど。
サクシみたいなのありますよね。
サクシ。恋がね、結構名産なんですけど。恋、
うんうん、
ぐらいしかないんですけど。
すごい。バレ
か
け
ちゃう。ディスディス。なんですけど、うん、その、あと、東京の石神井公園とかの、あれもサク、
うん。あ、ほんまや。サクっぽいし、なんかね。
が、まあ、由来っていう風に言われてて、
うんうん、
で、まあ、根本は、うん、縄文時代以前まで遡るのが、まあ、蛇のイメージなんですけど、うん、まあ、A さん得意ですよね。得意分野ですよね。
古代のね。
古代の。
はい、
生命力、
うん、
まあ、脱皮して生まれ変わるところがあるから、
うん、
力強さ、まあ、死て再生、
うん、
死と再生、とかって考えたときに、世界各地にある、その石柱、
うん、
あと A さんが大好きな石棒。
ああ。うんうん。まあ、ただの石のね、石の棒ですけどね。
石棒だって写真をイベントで出してましたもんね。
はい。まあ、まあ、もちろんね、歴史的な資料としてね、皆様にお出しいたしましたね。
ね、石棒ね。
ええ。生命力の根源。
根源なんで。で、それは原始的な、だから古代信仰っていうのがルーツ。
はい。
なんですよね。
はい、はい。
ね、石焼き、あと川とかの自然を信仰しつつ、
うん、
で、狩猟生活っていうのを中心の生活をしている、
うん、
まあ、古代の、古代人の、さっきも言ったアニミズム的な信仰イメージ。
うんうん、
この頃、あと黒曜石とかがよく出てて、出土品が出てて。だから、まあ、優れた進んだ文明があの辺にあったんだろうっていうふうに。私もだから、信州の田舎に行った時は、
うん、
畑の間をちょっと掘ると黒曜石が出てきて、
う
ん、雨の降った後なんか、
はいはい、
それを拾って、コレクション。
あ、でもそんなによく出るんやったら、ほんまにこう身近なもんなんですね。
そうなんですよ。で、すっげえ怒られるんですよね。畑の、 農家の人に。
やっぱ怒られるやん。
怒られる。
今なんか、あ、なんかいいんや、そこはって思ったけど。
こらって言われる。
やっぱそうなんや。
そういうやつ。
え、でもそんぐらい出るんですね。
出ますね。
ね、黒曜石自体がなんかちょっと神秘的に美しいですよね。
なんで、もうすごい先史時代のものが、ずっと昔からそこに出続けて、うんうん、掘っても最近でも出てくるくらい、
う
ん、
そうですよね。
そう、たくさんなってるっていうことは、すごいそこに人がいっぱい住んでたんだろうなっていう。うんうんうんことが伺えるんですけど、うん、だからその進んだ文明がね。
そうですよね。うんうん、
で、でもその狩猟生活の、まあ弱点として、うん、コンスタントに食料が供給できないっていうことが。
それなんすよ。
あるじゃないですか。
そうなんすよね。
で、あの、大陸の方から稲作が伝わってくると同時に、文化っていうのも変わってきてて、ちょっとずつ。うんうん、まあ、日本列島に南から北へと徐々に、稲作っていうのが伝わってくると、うん、それが遺跡の出土品からわかるっていう、
うん
うん。さて、一方この頃ですよ。
はい。
あの、節話の世界では、
お
嘘か、本当かわかんないですよ。
まあまあ、
節話のね、まあ、そうであるとされている。
当時オフィシャルって言ってますからね。
そうそう、オフィシャルの本ですからね。
そう、キキはね、そう、オフィシャルですから。
オフィシャルのね、うん、世界観では、あの、大国主が、
はい、
まあ、国移りをして、で、今のその天皇家に続く天つかみ系と、
うん、
あとその、まあ、それ以外の、国つかみ系統の先祖っていうのが、まあ、バチバチにやり合っていて。
マジのバチバチにね。
これちゃんと書くのがめんどくさくなった
の。確かにバチバチです。
やり合っていて、で、まあ、平定したりされたりしながら。
怖い言葉やわ。
平定したりされたり。
バチバチやって平定されるということはって考えちゃいけないです。う
ん、まあ、粛清されてるんですけどね。
まさにね、うん、まさに粛清されながらね。
だから、日本列島が徐々に、はい、一つにまとまっていったんですね。
怖ー、まとまっていったって言葉怖ー。
はい、怖い感じで。そんな中、
はい、
国を譲った、大国主の二人の息子のうち、二人いるんですよ。
うん、
武見中田っていう人がいるんですけど、
はい、
それがめっちゃ抵抗するんですね。
そういう人もいるよ、そりゃ、
うん。もうちょっと絶対土地を譲りたくないという。
それはそうよ。
国つかみの、うん、あ、武見中田は、
うん、
武見和地、ちょっと名前が似てるんですけど、
はい、
これが、だから、天つかみでいるんですね。
はい、はい。
に、力比べを挑むんですね。
はい。
絶対国を譲らないと。
うん。じゃあやっぱもうね、力比べで勝負するんですね。
そう。
あ、やっぱりパワーで解決する。
あの、パワーこそ全て。
パワーこそ全て。
それで結果負けるんですね。
あ
ー。で、その負けちゃった武見中田は、
うん、
はるばる、信州の諏訪湖のあたり。
あー。
まで逃げてきて、で、二度とそこからお前は出るなって。そう、だから命だけは助けてやるって言われて、そこに定住するんですね。
なるほど。
で、しかし、しかしですよ。
あれ、
ここで大問題が発生します。
うん、はい。
諏訪にはすでに、モレヤシっていう土着の部族がいて、
ああ、そっか、
秋地。先にね。
秋地じゃなかった。
秋地じゃないんです
よ。あ、そっかそっか。
で、モレヤシからしたら、うん、なんか いっぱい来るぞ、
うん。
なんだこれ。
あ、ですよね。ですよね。
俺の土地になんかいっぱい来たっていうので、
うんうん、
で、それで、あの、怒るんですね。
それ怒るよね。
で、おそらくこのモレヤシっていうのは、うん、あの、もう縄文系の由来の古い一族で、
うん、
土地の神様のモレヤ神っていうのを祀ってる、うん、まあだから古代信仰の移動の濃い人たち。
うんうんうん、あ、じゃあもうマジで昔からいる人たちやん。
そう。で、その、まあ、諏訪に敗走してきた武見中は、うん、そのモレヤ神と戦いになるんです。
ああ、全然安住でき
ひ。安住できない。で、この時に、モレヤ氏は武見中に負けるんですね。
あ、
結局武見中が勝つんですよ。
あ、それはそれでなんかちょっと今、私複雑な気持ちに。
だから玉突きみたいな感じ。後から来たんだけど、今度こっちがカーンって。
いやー、モレヤ氏かわいそう。
やってしまって、
はい、
で、まあ、武見中はそこで、まあ、大名人。諏訪大名人となって、
はい。
で、新体制を敷くんです。
はい。
新しくね。
はい。
で、まあ、前に、だから、出雲から追われて、諏訪に来た武見中が、同じように漏れ石を追いやって、で、諏訪で、実権を握って、っていう風な構造に見えるんだけど、
うん、見える。うん、
でも、それはまあ、ちょっと違って、で、モレヤ氏の土着信仰っていうのは受け継がれていくんですね。
おー、文化はそのもう全部消したんじゃなくて、それも含めて。
そうなんですよ。
M&A みたいなこと
?M&A みたいな。
うん、そうなるほど、なるほど。
本当にで、その祭祀、祭りっていうのが、
うん、
みじゃぐじ祭。
あー、
なんですね。
そっからなんや。
で、まあ、武見中の、側の、子孫っていうのが、そのお祭りを管理する。
うん、
だから、モレヤのお祭りは、武見中の子孫が管理するっていう、なんて、共同体制。
なるほど。
っていう風に変わって、ちょっと複雑化していくんですね。
うん
ね
うん、
で、このお祭りを 取り行う少年なんですけど、うん、
はい、
それを大放り。
大放り。
大きく祝うと書いて。
ああ、ことほぐみたいな感じ。
そう。
はい、大放り。
って呼ばれる幼い少年を、秋つかみ、うん、生き神様としてご神体にするんです。
あ、生の人間を？
人間を。
うお
ー。で、この少年は、竹見方の、だから生き神様として、うん、彼に、原初の未着妃様っていうのを下ろす。
ああ。
だから、媒体ですよね。
もう人間をね。
いたこさんの口寄せみたいなイメージを、恐れざの考えてくれると。まあ、で、それで下ろすんです。モレヤ氏は、その生き神様の即位の儀式っていうのを取り行える。
ほー。
まあ、唯一の氏族っていうことになって、
はい、
で、神の言葉を伝える人教官。
あ
ー。な役割をするんですね。
なるほど。なくてはならない。
うん。
うんうんうん、
まあ、それまでは、だから、モレヤ氏のだけが人長官をやってたんですけど、
うんうん、
これを共同で担うことによって、うん、竹見方の血筋で管理する。だから、ポジティブな迎合、うん、
ああ、なるほど。
なのかなっていうふうに。
確かに、もう、シャーなしでやったんじゃなくて、まあ、もう、こういうふうにしていきましょうよ、みたいな。関わっていく感じ
で。うん、ないと殺されちゃうからね。
思いました、うちも。普通、殺すよ。
モレヤ、ほら、前歴があるから。
あ、そうですよね。
ね、やってきてるからね、いっぱいね。
すでにね。
すでにね。なので、うん、そういう、まあ、迎合をするっていう感じなのかなっていう。う
ん、よくでも、これで、話まとまりましたね。なんていうか。
でも、ちょっと違う見たんでしょうね。見なかったのかな？
見たんじゃないですか、さすがに。
さすがに。
だって、そんなならへんもん。
うん、
ねえ。すごいな
ぁ。で、まあ、で、共同体制になったんですけど、うん、この、そうで、諏訪で、その、二人っていうか、
うんうん、
共同体制の祭祀っていうのの最大の特徴が、肉食っていうのがあるんですね。
肉食？
そう。肉を食べると書いて、
うん、
この人たちは肉食なんですね。
うん、
日本列島に稲作が根付く前、の時って、まあ、肉食多習性っていうのがあったんですけど、うんうん、まあ、弥生時代以降も、ここの諏訪地方だけは、この習慣っていうのを続けてたんです、ね。
そっか、狩猟採集してると肉食べるけど、稲作してるとわざ取りに行かへんもんね。うん、だって畑耕さなあかんからさ、鹿とね、イノシシ取ってる場合じゃないもんね。
そうなんですよ。だからずっと、さっきも言ったように、稲作が伝わってきて、列島に、
うんうん、
伝わってきたはずなんですけど、うんここだけ取り残されるような形で、まだ肉食を続けている。
ああ、なるほど。
ですね。
そっか。
で、まあ、あとやがて、仏教的に殺生っていうのが本格的に嫌われるようになるじゃないですか。
仏教伝来した。
そう、仏教伝来して。
はい、
もう今その時代ですよ。
はいはい。
特に室町、鎌倉時代になって、
うんうん、
それでも諏訪では続けられるんですね。
だいぶ独自路線来ましたね。
うん、肉を食べてるんですよ。
すでに。
はぁ。で、まあ、それって山間部で、貴重なタンパク源でもあったし、
ですよね。
あと祭りでは、うん、まあ、神事に、その、肉を神に捧げて、一緒に食べるっていうことが多かったんですね。
うんうんうんうん、
で、だからやってたんですけど、うん、でも、江戸時代に、あれですよ。
あ、
あのお触れ。
あれや。
生類憐れみの霊。
ああ、綱吉さん来た。
綱吉が出すと、
うん、
しかもダメっていう風に。
まあ、ダメやね。
言われて。
だって川とかでも芝居たらあかんかったもんね。
そう。全部ダメってなって、
うん、
で、諏訪はじゃあどうすると。
いや、ほんまや、まずいですよ。
俺たちだってお祭りもできなくなっちゃうから。
ほんまや、神様にね、支えられへんもんね、うん。やばいね。
やばいやばいっていうことで、
うん、
カジキ麺っていう、
うん、
鹿のを食べてもいい麺って書いてカジキ麺なんですけど、はい、麺財布っていうのを考えつくんですね。
あ、そんなパターンあるんや。
うん、
結構大胆ですね。
それを発行する。
なるほど。
この人たちは、
うん、
要は鹿を殺していいですよっていう免罪符を発行することになるんです。
はい。
で、御頭祭っていうお祭りを、
うんうん、
この諏訪の人たちはやってたんですけど。
どんな感じです御頭祭。
御は、御って書くやつ。
あ、はいはい。
で、頭って書いて御頭。
あ、やばい感じしてきた。
あ、頭の祭りですね。
あ、やばいよ。
で、この祭りはどういう祭りかっていうと、75頭もの鹿の首を、
いやー、
生き物として祭壇に捧げるっていう。
待って待って待って。思ってる規模じゃない。
75頭なんですよ。
いや、カジキ麺で、
うん、
鹿をね、うん、1頭、じゃあね、ほら、しゃーなしよ。神様に捧げる分だけ、75?75、う
ん。75
行き過ぎちゃいます？
でも、
はい、
もっと多かったんですけど、そのもっと前はね。
そう。
とりあえず、この時代には75頭。
あ、
江戸時代には。
シャーなし75。
シャーなし75。
あ、じゃあ
落ち着くんですね。
あ、じゃあもうそれまではこんなところじゃなかったでしょうね。
どこじゃなかったんですよ。
イエーイ。
それが、ニエとして捧げられるんですね。
はい。
まあ、近年だと愛護団体とかの反対とかもあって、簡略化されてて、まあ、全然、数頭っていう形になってるんですよ。まあ、
気持ち程度でね。
まあ、それ本当にね、この時代になった
なんですけど。
で、ちなみに、モレヤ神って言ったじゃないですか。
あ、はいはい。
モレヤ神は、うん、地下との神。
はい。
で、千の鹿の頭の神。
待って、やばいよ。
そう、地下との神っていう、
はい。
だから、千の鹿の頭を持つ神っていう、はい、息子がいるんですね。
まあ、すごい神様ですね。
この息子は、
はい。
まあ、千頭の鹿を殺したところから、こういう名前になって。
あ、すごい。でも、もう見た目がもう千の鹿の頭ついてる神様ってこと
ですね。でも、見た目はわかんないんですけど。
あ、そうか、見た目不明ですけど、うん、まあ、その由来だとするとね。
絶対私は勝手に頭が鹿だと思ってるんだけど。
うちも今、千手観音の頭全部鹿の頭になったのを想像して、ゾッとしましたけど。
ね。でも、角は生えてるでしょうね、きっとね。
ですよね。
鹿のね。
ですよね。怖っ。
こんだけでも鹿を殺してるからね、同化してそうですよね。
確かに確かに。
で、この神様は、まあ、やっぱりモレヤ神と同じく土着の神様なんですけど、
うんうん、
彼を祀った神社は、まあ、研究者によると、うん、山岳ルート。
お
ー。だから、なんだろう、日本アルプスとか。
はいはい。
その山岳ルートで、狩猟生活をしながら、山岳民っていうのが移動していったルートと重なるらしい。
おー、またちょっと別のね、流れですね。
うん、はいはい、狩猟民の神様。
はいはい。
でもこの人はやっぱり分かられてないことが多くて。
うん、残らないですよね、そのね、うん、狩猟民とかがね、あんまり何かを記録を残すっていうのはちょっと。
そうなんですよ。
考えにくいですよね。うん、
で、まあ、鹿と蛇、
うん、
まあ、ヘサキ、ミシャクシェ様は、ちょっと、で、ヘビ、エビ神みたいな、
うん。言ってた。
言いましたよね、
うん。
で、両方とも動物で、
うん、
一見関係ないように見えるんですけど、
確かに。
竹見中田信仰と、
うん、
そのモレヤ神信仰、
うん、
で、モレヤ一族に、その信仰をスライドさせてみると、深い関係性が浮かび上がるんですね。めっちゃ噛んでるやん。大丈夫です。
オッケー。
浮かび上がるんです。
うん、
それは、ニエっていう概念。
来た。
Aさんがよく、ニエなんだよっていう。
ニエだよ、
ニエ。言ってるやつです。
はい。
で、古代信仰においては、まあ、蛇は水とか自然神の化身で表すことが多いんですけど。
うん、ですよね。なんかやっぱ神秘的な、もうその姿が神秘的みたいなところですよね。うん、
中世に、だから未弱子様が言ってることとしては、うんうん、我に体なし。これね、我に手なしでもいいんだけど、
うん、
体なしで、
うんうん、
ハフリを持って体とす。タイトス。
はい。
だから、その、ハフリ、さっき言ったハフリを持って、自分の体。うん、
はい。はい。
で、口寄せっていうことだよね。
うん、うん、そうですね。
で、自然神なんで、だから誰かに寄りつく口寄せが必要なんですね、おそらく。
あー、なるほど。うん、自然神っていうのは、なんかこう、イメージ的には、その、形を成してないけど、そこ、うん、すぐそこにもいるというか、なんか、こう、空気というか、その中にいて、口寄せなどをすることで、形を取るみたいなイメージですね。
自分では何かできないっていう。
なるほど。
で、そういうのが、まあ、おそらく、現象の神様なんじゃないか。
ああ。自然そのものっていう感じですね。
そのものっていう。山自体が神みたいな。
ああ、そうですよね。それを口寄せすることで、形にするっていう。うん、ああ、なるほど。確かに。
その、神様に、何かを頼むのに、必要になるのが、生贄なんですよ。
ました。
ニエが。
はい。
つまりこの場合、鹿はニエ、うん、で、ヘビっていうのはその神様自体。
あ、確かに、確かに。
で、同じ動物でも真逆の立場なんですね、ヘビと鹿は。だから、ヘビを呼び出すために必要なのツールが鹿。
ああ、ほんまや。
っていうふうに思ったんですね。
うんうんうん。
それを踏まえて考えないと、おそらく諏訪信仰っていうのは混乱するし、
うんうん、
考える人が、
うん。
で、それが分かると、
うん、
大放りが最高の頂点にいるっていうのも、うん、理解できる。
はいはい。うん、大放りっていうのは、もう生き神様なんですよね。
さっきの少年って言った。
そうですね。少年で生き神様にして、うん、その、大放りが口寄せ。
口寄せ。
する。うん、おー、なるほど、なるほど。
で、蛇神を呼び出してどうするか。
うん、そうよね、確かに。
で、長野諏訪大社で行われる冬の神事っていうのは、うん、その蛇神を下ろすもので、
うん、
まずどうするかっていうと、ステップ1。
はい、ステップ1。
祖宗神という女神を呼び出します。
あ、女神様から？
そう、女の方から。
はい。
で、祖宗神っていうのは、祖祖とかお祖祖って、女性器が転じた子を。
ああ、あれですよね、ホトとかね。
ホトとか
もね、うん。はい、女院のことですね。
で、
はい、
なんじゃないかなというふうに言われていて、
はいはいはい、
で、それを、呼んで、で、つまり女神を呼んで、そこに大神を下ろす。
あ、なるほど、なるほど。うん、なんか、あれですね、ちょっとその、 そのもの、植物的な感じですね。そうそう、
目が飛んで、オーガニに下ろす。
はい。
で、ステップ2。
はい。
まあ、様々な舞や宴で、約3ヶ月間の冬の間、うん、神様を楽しませるんですね。
結構楽しませない
と。結構楽しませないと。
3ヶ月ですよ。
3ヶ月。
はい。
で、具体的には、私が、まあ、バチクソひどい目にあった、奥三河の下月神楽花祭り。
帝宝兵。
帝宝兵の。
帝宝兵。
で、あれ、ちなみに系統一緒なんですよね。
あ、そうなんですね。うん、
同じ系統なんですよ。
はい、
やってることと、神事の流れっていうのも似てるし、おそらくその呼び込むものっていうのも同じようなものなんですけど、
なるほど、
みたいな感じをやって、
はい、
神楽で神様をもてなす。
あれ、神様もてなしてん
の、
ね、
もてなしてんの、あれは。
帝宝兵、帝宝兵。
で、あれ見て、わー、愉快愉快って神様。
神様がね、うん、3ヶ月ぐらいの間お楽しみになられると。
楽しむ。
なるほど。
で、じゃあどこで、そういう祭りをやるんですか、
うんうん、
なった時、かなりの広さの縦穴式住居の中。う
んうん、縦穴式住居でやるのか。
そうなんです。で、その大ホーリー、あとお香っていう、神様の使いだけが入れるんですけど、
はいはい、
でもお香だけでも、もう5人くらいいるんですね。
うん、
まあ、詳細は後でなんですけど、うんうん、その映画を見てきまして、鹿の、鹿に関する、はい。で、それが再現 VTR をやってて、
うんうん、
VTR っていうかもっとちゃんと、
まあ、
芸術的な作りでなってるんですけど、
はいはい、
それだけでも、うん、見る限りでも20人。
結構ですね。
入ってるんですね。
はい。
20人強ぐらいいて、
うんうん、
で、そこで、みんなで夜通し、神楽とか宴会っていうのを行う。
ああ、そこが、なんか言ってみたら、神様おもてなしチームってこと？
そうです、そうです。
はい、はい、はい。
で、この、
うん、
限られた人数とはいえ、まあ、20人強の中で、
うんうん、
穴蔵の中で過ごすって、おのずと、彼らの結束っていうのは固まる。
濃密すぎますよね。
になるんじゃないかって。
夜通しね。
夜通し。
うん、
で、それで、まあ、現に、
うん、
春にこの後行われる祭り、
うん、
で、稲地方の、長野のね、
うん、はいはい、
村々を回るんですけど、ものすごいきらびやかな衣装を着て。で、その時に、まあ、デモンストレーションで回った時に、すごい結束力、う
ん、あ
と、いや、その自分らは、すごい集団なんだぞっていうのを、
確かに
結束を固めた人たちが、まあ、共有して、その感情を、より強く見せるってことができるんじゃないかっていう。
確かに、もう一段としての結束力と、だってもう3ヶ月ね、同じで場所でやってきたら、もう正直お互いの感じのね、こう目配せせずとも。
もうね、BL だったら大変なことですよ。
いや、ね、いや、うちもちょっと思っちゃいましたけど、あ、でも確かに、周りで見ただけでも、あ、なんか違うって思うかも。
そう思うぐらいの。
完成してる状態で、で
も、そうなんです
よ。できるってことですね。うん、あ、なるほど。
で、まあ、これとは、まあ、対照的に、御柱祭り、
うん、はいはい、
あの、うん、あれはもう外で、穴蔵の中に入ってとかじゃなくて、外でやるやつなんですけど、
はい、
さて、
はい、
さっき最初に、ちょっと、吉名さ
ん
のヘビ信仰はちょっと、置いといてっていう風に言ったんですけど、
うん
うんうんうん、それからもちょっと引用すると、かがちとか、輝くって、かがっていう言葉、
はいはい、
あと、鏡餅とかも、その、かがっていうのも、山かがしとかね。う
ん、山かがし、はい、蛇ですね。
そう、あれも、蛇の古語。
ああ、はい。
っていう風にされてるんですね。
はい、うんうん。
うん。
そうか、鏡餅、ちょっと蛇似てるわ。
そう、あえて重なってて。
ほんまや。
あとは、さっき言った、宿の神。
はい。
うん。あれも、その、で、鏡餅の話もそうなんですけど、うん、そうやってあったものっていうのが、どんどん時代を経ていくと、あんまり、なんだかわかんない、理由がわかんない。
あるある。
っていうことになっていく。
うん、
この宿の神も、ちょっとわかんない。ですけどって前言ったでしょ。
うんうん、そう、なんかちょっと
おそらくああではあったんで、うんうんうん、ではないかみたいな。
はいはい。
で、それが忘れられた神様なんですね。
うんうんうん、そうなんですよね、うん。途中のことってなんか当たり前にありすぎるものってわざわざ残さないですよね。
そうなんですよ。
ね、だってそのおばあちゃんがこの時こうできたのよって歴史を語ってたとしても、うん、もうそれ知ってる話やから、
そう。
わざわざ自分の日記に書かないですよね。
そうなんですよ。ただ、後世の人からすると、うん、なんで残しといてくれなかったの？
そう、はい、マジで、そう、そうなんですよ。で、そのホームページもう更新されてないからみたいなチャンス。
そうそうそうそう。
そう。
で、最終的に落ちるんでしょ、サーバーが。
サーバー落ち
て。誰もお金払わないから。
そうです、ネットフォンドになって。でも、いや、そこに書いてあったのよーみたいなね。
そうそうそう。
ああ、そう。しかもそれが口伝いやともうね、消えるんですよね。
っていう。
はい。
で、これが、はい、まあ、第一弾っていうわけじゃないけど、
うん、
こういう感じでちょっと、 ひどすぎるからね。
うん、そう、蛇がね。
蛇が。
うんうん。
蛇とか、あとその、この諏訪とかもそうだけど、うん、古代信仰、
はい、
まあ、最終的にひっくるめて、ちょっとずつ掘っていけたらいいかな、というふうに思いました。
はい。はい、すごい。なんかでも、山ってが蛇って話、うん、前回ね、うん。なんかこう、やっぱり似てるって話してたじゃないですか。うん、で、今回諏訪もそうで、なんか奥三河のそのとこも山じゃないですか。うん、めっちゃ山深いところですよね。
山深いんですよ。
奥三河も、うん。なんかその、山自体が、すごく、まあね、あの、大宮大社とかもそうですけど、うん、なんか奈良の、その、山自体が、その、もともと、やっぱり、こう、いろんな動物とかもいて、うん、植物もいて、こう、自分たちを育ててくれる、ね、こう、母なるみたいな、大地みたいなのであって、うん、で、かつ、でもこう、恐ろしいこともあるわけじゃないですか、自然って厳しいから。なんかその、全部自分にくれるけど、恐ろしいことも起こる、うん、怖いけどすごいみたいなものが、なんかいつしかそうやって、こう、形になって、それがなんかこう、蛇っていう、ところに、なんとなく全体の中で、共有してなくてもちょっとフォーカスされていくっていうのもちょっと面白いなと思いました。
だから多分、日本人の、うん、まあ世界もそうか、うん、どっかの原始的な心理に入ってるでしょうね、蛇、
うん。そう、なんかね、それが思いました。なんかそのプリミティブなところで、うん、あと多分脱皮してる川ってめっちゃよくあったんやろなって、うん、すごい思いました。ね、その辺に蛇川がめっちゃあって、なんかそれもあって、あ、蛇って、みたいな。
あ、こうなるんだ、
みたいな。で、あと蛇死なんのや、みたいな、うん、ところで思われた節めっちゃありますよね。
そうそう、あの、何度もね、
そう。
生まれて、どんどん綺麗になって、またボロボロだったのが、脱皮を繰り返すことによって、
うんうん、だからっていう、ね、蛇どころ、え、蛇不死身ちゃうみたいな雰囲気はやっぱりあったでしょうね、うん、当時のところで見ると。
で、そこら辺の概念が、だからその吉野さんの本にはすごく書いてあるんだけど、うん、それはまあ、いいかなと思って。
そう、まあそうですね。まあまあうん、そうですね。でもなんかその蛇とあと鹿。
鹿ね。
鹿、ちょっとかわいそうですね。
鹿はだから、まあただあの、
う
ん、奈良の春日大社とか。
ああ、そうですね。神様の使いでもある。
というふうにも言われてるから、もうこれはやっぱ単純に、そこの諏訪ではの扱いなんだと思う。うん、
そうですね、うん。なんかでも確かに山の中で出会う鹿と、そうなんだね。平地に来て神様が鹿乗って来ましたっていう伝説のとことは、うん、まあ全然世界観違いますもんね。
だからやっぱり諏訪の得意性。
うん。
その鹿の頭をなぜ捧げなきゃいけないか、蛇、うん、との関連もそうだけど、諏訪、うんうん、という土地の話。
ね、あとなんか法律ができた時に、カジキ麺、うん、その免罪符出して、そこに至るその、やっぱり力っていうか、うん、それって、だってもう、変えがたいわけじゃないですか、うん。行政からの指導にも変えがたい、うん、その神様っていうものがあって、それを、どうにかそれをね、ね、うん、免除していくってめっちゃすごいなんですよ。だって将軍っすよ。
そうだよね。
しかもそれが一応
通る。カジキ麺ね。
そう、しかもそれが一応通るっていう。うん、なんか、で、やっぱ、諏訪ってちょっとやべえやつ的な扱い。
そう。
ありますよね、なんか。うん、多分、江戸幕府からしても、はぁ、将来あれで見るの出て、まあ、まあまあまあ、ええわ、みたいな。
結局、明治になって、神仏分離した時に、中央から人が派遣されて、うん、世襲制をやめなさいって言われて、
う
ん、あの、さっき言った、なんだっけ、ネギじゃなくて、
人
長官、人長官、うん、が世襲できなくなっちゃったんですよ。
やば。
で、もうそしたらダメじゃん。
もうダメ。
だから、そこで、今度は、ま、クニクの作で、神様っていうのが、みこしに乗って、現れるみたいな感じに、ちょっと変えてはいたんだけど、
はいはい、
そこで、あの、本質的な世襲制っていうのはなくなっちゃったし、多分ね、明治政府って、同じようなことをやってるじゃないですか。
やってる、やってる。
なんか本当に、
うん、
だから神殺しをやってるじゃないです
か。めっちゃやってますね。
だから、やべえな、辛いやべえなっていうのが分かったんだと思う。
まあ、そう、確かにな、うん。明治政府といえば、まあ、もちろんね、いろんな公衆衛生とかもあるけど、うん、まあ、先行次例とかね、うん、なんか様々なね、神殺しをね、ある意味やってますね。
だってもっと言っちゃい、あれなんだけど、うん、明治政府は九州でしょ。
ああ、そうなんですよね。うん、そうやった、そりゃそうやね。
そうなんですよね。
確かに確かに。
メインが九州なんですよ。
あ、そうや、お察しくださいって感じですね。うん、
お察しください。
お察しくださいって感じですね。
は、う、い、
ん。確かに、いや、面白いですね、うん。え、これまだ、先生、ちなみに、蛇信仰は今後も。
今後も、で、こうやってね、ちょっと脱線しちゃうと思うんですけど。
いや、でも面白いですね。ねなんか、こう。
仙骨切れやりたいよね。
やりたい。
ね。
やりたいですね。いいですね、今は。
すぐ骨とか、血とかのところ
が、なんか、飛びついてしまうんですよ。いや、でもなんか、こう、未着地様とかよく聞くっちゃ聞くじゃないですか。うんで、なんとなくわかるけど、諏訪ってね、なんかね、でかすぎるんですよ。トピックスが。
あ、そう、それで、諏訪の規模。諏訪は、
あ、そうそうそう。
そう。ちょっと待ってね。
はい。
こっから多分。
そうでした、そうでした。そうなんですよ。なんか、知りたいんですけど、じゃあさ、なんか何読めばいいのってなった時に、いきなり専門書とか出てきたりして、なんかもうわかんないんですよ。概要説明された時にでかすぎるし、歴史長すぎるし、
諏訪の、だから諏訪大社っていうのは、ざっくり本当に説明すると、
はい、
長野県の、はい、あの、諏訪地方の周辺にある、はい、上社と下社と、うん、あとその、春宮、秋宮っていうの4社で作られている。う
ん
う
んはい、でかい神社たち。
でかい神社。
はい、
諏訪湖のほとりの、
はい、
を言います。
はい。
はい。
そうですね。
以上です。ここで行われてる。
そうね。
はい、あで、ご神体が、あの、岩だったりとか、
はい、
ご神体がなかったり、とかするんで、
うん。そこがやっぱりあれですよね。その、さっき来てた、この歴史を聞いて納得できますよね。うん、なんかそもそもなんで、岩とかないとかなんでって思うじゃないですか。なんでかというとっていうのは、今日の話ですごい納得できる気がしますね。
神様がそこに、降りるから、
うん。うん。ね、だからないんですよね。
そうなんです。
ね。そういうことかーっていうのがすごい納得できますね。
あとね、御神渡りの話とかね、諏訪湖の、ね
はいはいはい、
女神のところに大神が行く話とか
ね、はいはいはい、
したいと思います。
ああ、楽しみですね、
はい。
じゃあシリーズ第2弾はね、
はい、
モデル第3弾をお楽しみにっていうことで、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。